こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。テストステロン式史上最強のダイエットは、筋トレ愛好家、著述家として活動するテストステロンが、減量を一時的な我慢や流行の食事法ではなく、食事と運動を管理する継続的な技術として整理した実用書である、中心に置かれるのは、タンパク質、糖質、脂質の配分を考えるマクロ管理法と週2回を軸にした筋力トレーニングだ。体重変化をカロリー収支から説明した上で、基礎代謝の見積もり、日々の食事の組み立て、外食や食べ過ぎへの対処、自宅でも始められるトレーニングへと内容を展開する。著者自身が大幅な減量を経験していることも本書の背景にあるが、個人の体験談だけに依拠せず、実践手順を体系化しようとしている点に特徴がある。目標は単に体重計の数値を下げることではなく、筋肉量や体力も視野に入れながら、リバウンドしにくい身体管理の習慣を作ることである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、体重変化をカロリー収支から捉え、短期的な体重の揺れと区別する本書の出発点は、ダイエットを特別な食品や極端な制限の問題ではなく、消費エネルギーと摂取エネルギーの関係として理解することにある。減量中には体重の数値が日単位で上下するが、それを直ちに脂肪の増減とみなすと、食事を過度に削ったり計画を放棄したりしやすい。そこで本社は、まずカロリー収支という共通の土台を置き、食事管理と運動をその上に位置づける。重要なのは、消費を増やす運動だけ、あるいは摂取を減らす食事制限だけに万能性を求めない点である。食事は収支を調整する直接的な手段であり、筋トレは体づくりと活動の基盤を支える手段として扱われる。この整理により、流行の方法を次々に試すよりも、自分の摂取量、体重推移、運動習慣を観察して調整するという実務的な視点が得られる。体重を単なる評価の対象ではなく、計画を見直すための情報として読む姿勢が本書の方法論を支えている。次に、マクロ管理法で三大栄養素を排除ではなく配分の問題として扱う。本書が食事管理の中心に据えるマクロ管理法は、総摂取カロリーだけでなく、タンパク質、糖質、脂質という三大栄養素を意識して食事を組み立てる考え方である。これは糖質や脂質を一律にあるものにする方法とは異なる摂取量の目安を作り、その範囲で栄養素のバランスを管理することで、食事の選択肢を完全に狭めずに減量を進めようとする。特に筋トレを並行する場合、タンパク質を含む食事を計画的に確保するという発想は、体重だけを急いで落とす方法との差を生む。基礎代謝を割り出す手順を扱うのも、他人向けの固定メニューをそのまま採用するのではなく、自分の条件から出発するためである。ただし、計算値はあくまで管理の起点であり、生活活動、体重の変化、継続のしやすさを見ながら調整する必要がある。本書の価値は、栄養管理を厳格な禁止事項の集まりにせず、日常の意思決定を支える枠組みに変えている点にある。さらに、ラーメンやケーキも含め、外食嗜好品食べ過ぎに対応する設計を示す食事管理が続かない大きな理由は、日常生活から外れた完璧な献立を前提にしてしまうことにある。本書はラーメン、ケーキ、ハンバーガーといった身近な食品を例に挙げ、減量中でも食事全体の中でどう扱うかを考える。ここでのポイントは、特定の食品を許可か禁止かで判定するのではなく、その食事が総カロリーと三大栄養素の配分にどう影響するかを見ることだ。会食、外食、甘いものへの欲求などを最初から失敗と定義しないため、現実の生活に計画を接続しやすい。また食べ過ぎた後に極端な断食や運動で帳消しにしようとする発想を避け、以後の食事を落ち着いて整えるという論点も重要である。一回の逸脱を自己否定に結びつけると、継続そのものが崩れやすい。本書は、予定外の出来事をなくすのではなく、起こるものとして織り込む。減量の成否を一食の完全さではなく、長期的な管理の回復力に置く実践書としての特徴がここに表れている。そして、週2回の筋トレを減量の補助ではなく、理想の体を作る柱に据える。本書では、筋トレが消費カロリーを増やすためだけの付属的な運動としては扱われない。食事管理によって体重を調整しながら、筋力トレーニングによって筋肉へ刺激を与え、体力や体の見た目も含めて改善を目指す2本柱として提示される。週2回という頻度を掲げることには、毎日長時間運動しなければ成果が出ないという思い込みを弱め、運動経験の少ない人にも着手可能な基準を示す意味がある。内容は、全身の筋肉を動かすトレーニングと基礎体力を高めるためのトレーニングに分けて紹介される。したがって、体重の減少だけを最終目標にすると見落としがちな動きやすさや体型の変化にも注意を向けられる。一方で、運動に痛みや既往症の不安がある場合、一般向けメニューを無理に実行するのは適切ではない。 本書の枠組みを生かすには正しい動作を優先し、必要に応じて医療者や専門家に相談するという安全面の判断も欠かせない。最後に、続けられることを方法の条件にし、リバウンドを招く完璧主義を避ける本書は老若男女が実践でき、継続しやすくリバウンドしにくい方法として自らの提案を位置づける。その核は、短期間で大幅に落とすための苛烈なルールより生活に反復して組み込める仕組みを重視することにある。マクロ管理法では食事を数値化して把握し、筋トレでは週2回という比較的明確な頻度を置くため、実践者は何を確認し何を行うべきかを整理しやすい。さらに、嗜好品や食べ過ぎへの対処を正立てしていることは、意志の強さだけに成功を委ねない姿勢を示す。長期の減量では、予定外の食事や停滞を完全に避けることよりも、計画へ戻る行動を持つことが重要になるからである。ただし、どんな人にも同じ結果が出ると受け取るべきではない。年齢、活動量、疾患、服薬、食行動の悩みなどで適した調整は異なる。本書は汎用的な出発点として用い、個別の健康上の条件がある場合には、専門的な助言と組み合わせるのが妥当である。結論として、本書は、流行の食事法を渡り歩いたものの続かなかった人、体重だけでなく体型や体力も改善したい人、筋トレと栄養管理を一冊で基礎から整理したい人に向く、特に、外食や甘いものを完全に断つ計画に疲弊してきた読者にとって、マクロ管理法を通じて食事全体を調整する視点は実用的である。カロリー収支、基礎代謝、三大栄養素。週2回の筋トレという構成が明確なため、何から始めるべきかを具体化しやすい。また、食べ過ぎを失敗の終点にせず、その後の行動を整える問題として扱う点は、長期継続に関わる重要な利点である。類書にも筋トレや低糖質を扱うものは多いが、本書の差別化要因は、特定の栄養素を極端に排除するより、食事管理と全身的な筋トレを一体の計画として示すところにある。ただし、健康状態や接触に関する不安がある人は、自己流の数値管理を優先せず、医療・栄養の専門家に相談したい。減量を根性論から管理と習慣の課題へ置き換える入門書として位置づけられる。ご支援いただける場合は、テストステロン。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。